東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。今日はね、実は収録がクリスマスということで、クリスマスにね頑張ってラジオしておりますが、今日来る時電車でね、面白い事象がねあったんですけどやっぱクリスマスっていつからかよくわかんないけど、恋人たちのクリスマスになったじゃないですか、なんとなく。でやっぱりこう男女でねペアでいる方って多かったんですよ今日。まあそう見えたのかもしれないけど、で電車の中でカップルはお互いのねこう顔を見ながら電車に乗ってるんですけど、一人でいる人たちはねみんな外向いて、ね、乗っててね、なんかもう私もねその中に紛れながらね窓の外をねじーっと、みんななんでそんな外をガン見するんだっていうぐらいね、外を見ながらみんなで電車に乗っていたっていうね、今日ちょっと面白かったなと思ってちょっと話そうと思いました。はい、それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へコメントをするには番組から番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは専用メールアドレスまでお送りください。サナダアットマークレディオ 365.net sanada@radio365.net まで直接送ってくださいね。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第99回目放送無償にケーキが食べたい始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは今回の名言は、志村けんさんの名言を紹介しようと思います。まあね、コロナでね、一番最初に亡くなられた有名人、日本のねだったと思うんですけどね、まあ、戦前から結構やっぱり私志村さんの出てる番組とかいろいろ見てて、大好きってわけじゃないけどいるとなんか面白くて見ちゃうなみたいな。
あんだて
あんだてあいんってね、
あんだて
って言ってそれなんだっけ、すみれさんだっけ、なんだっけ、すみればあさんだっけ、それ
あたす
のこと、あたすのことってなんかなんだっけ、マッサージのおばちゃんいますよね、こういうなんか、はい、ということでね、1つ目、非常識なことをするためにはまず常識を知らなければいけない。深い言葉ですね。なんか最近はね、このなんかそのお笑いの方とかって、昔はね、私お笑いの人ってみんななんていうのかな、頭、まあ、一言で言うとね、馬しかじゃないかなって思ってた。全然何も考えなくて、ああいうなんかちょっとおちゃらけたことをやってて面白くて足りない人なんじゃないかなとかっていろいろ思ってたけど、最近ね、最近っていうかちょっと前からやっぱりこういうお笑いの人とかで、その芸術とかでいろんなその注目を集める人とかも増えてきて、あ、やっぱりこうネタを考えたりとか、お客さんにどうやったら喜んでもらえるだろうみたいなね、ネタの構成を作ったりとか、そういうことするのってやっぱ頭が良くないとできないじゃないかなって思いまして、はあ、でこのね、その常識を知らないとやっぱりその常識の範囲内でみんなにこう楽しんでもらえる非常識なところをね、結構ギリギリなところまでやったりするっていうのが本当のプロ のね、こういうあの コメディアンな方だと思います。この志村さんっていうのもね、昔そのドリフターズとかに入るためにあのイカリアさんのね、あのなんかお家で何時間も待ち続けた雪の中みたいなねところもあって、それで弟子にしてもらったけど、あのなんか辛くて一回逃げたらしいんですよね。であの加藤茶さんが間を持ってまたあのデフタイズに戻ってきたみたいな。で昔ねよくあの掃除の時間とか小学校の時とかに、みんなわかるかな、8時だよ全員集合で、あの舞台を片付ける時にすごいなんていうのかな、あの全部をなんていうのガーってこう押して片付けるんですよね。でそれをあの机を後ろにねこう押しながら片付けながら、なんか掃除の時に、そんなあのドリフターズとかの味が8時だよ全員集合 あのなんか BGM をね、あの口ずさみながらやってた覚えあったかなって。これ分かるのって何歳ぐらいからなんだろう。はい、多分これが分かる人は多分同年代じゃないかななんて思います。はい、そして2つ目、真似することは悪いことじゃないから、真似でもできないようならその仕事が合っていないということ。うん、あのこれは好きでもなんか向かない仕事とかってもちろんあると思うんですよ。それをなんだろうな、あのなりわいにしてなんか人生過ごしたいとかって言うんだったら、やっぱ自分に合う仕事とかっていうのもあると思うんですけれど、この私もこのラジオに合ってるかどうかはわからないけど、これはね好きだから続けていることってあって、またこれとは違うかもしれないんだけど、やっぱり一番最初にこの、ラジオを始めるときにも、自分がこうなんかすごいなとか、こういう喋りをしたいなっていう人のラジオを聞いて真似をしましょうっていうことを、やっぱ一番最初のスクールとかで言われたのを思い出しまして、はい、なんだ罪もあっつって。で確かにその真似することで真似ができれば、それがそのなんかスキルになるけど、真似をしてももう絶対にできないことっていうのあると思うんですよね。例えばお医者さんとかね、絶対に無理だからね、手術とかできないし。だからあの自分の中でも、やりたいことがあって、なんか難しいなと思ったら、あのそれをやってる人の真似をまずしてみることっていうのはね大事だと思います。それでもし真似をしてもうまくいかないとかだったら、他の人の真似をするとか、それでもうまくいかなかったらその仕事とかそのやりたいことは諦めた方がいいんじゃないかななんてね思います。はい、で今日はね、志村けんさんの名言を2つ紹介させていただきました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。ダフンダ。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは、ちょっと趣向を変えて心理テストをしたいと思います。イエーイ。決してネタに困ったとかじゃないんで、はい。今日はあの腹黒さが分かる心理テストをね、3つ持ってまいりました。早速いきましょう。これは失礼しました、これは時間の許す限りいきたいと思います。まず1つ目、父の日にネクタイをプレゼントすることになりました。 どんなネクタイをあげますか？ A 華やかな色と柄で派手なネクタイ、 B 落ち着いた色とさりげない模様のネクタイ、 C 紺、茶色、グレーなど落ち着いた色の無地のネクタイ、 D 白に近い淡い色の清潔感があるネクタイ。さあ皆さんはどれを選びますか？チックタックチックタックチックタックチーン局長は B 落ち着いた色とさりげない模様のネクタイか、紺、茶色、グレーなど落ち着いた無地のネクタイですね。 B 模様のネクタイですね。私はどっちかっていうと C ですね。はい、ではあなたの対人ブラック度が分かります。 A 柄のネクタイですね、派手なネクタイを選んだあなたは、腹黒度 80%、 その優しさは自分の得のため。 B 模様のネクタイ、さりげない模様のネクタイ、腹黒度 50%、 卒がない割に情もない冷血人間らしいですよC 無地のネクタイを選んだあなたは、自分の他は全員いなくなってもいい腹黒の中のは、腹の中は暗黒世界らしいんです私いやそんなことないですよ、そんなことないですよ、びっくりした。私これ別に答え見てないからね。D 白に近い淡い色の清潔感があるネクタイを選んだあなたは、腹黒度 0%、 嘘が大嫌いで投げる球は直球。そりゃ困ったねで、派手なネクタイの A を選んだあなたは、若々しく元気で、元気でいてねと願う気持ち、裏返しの病気で迷惑をかけないでといったさりげなく相手を利用する腹黒さが隠れています。マイルドにブラック、おとなしい柄のネクタイを、で局長は卒のなさを表してるんだけど、他人と積極的に関わるよりも卒なく立ち回り、迷惑を被りそうな時には逃げるタイプと言えるでしょう。だってで私は頑固で疑い深いタイプ、腹の中は絶対自分の意見が正しいなど黒いことが渦巻いてるんだって。一度吐き出してすっきりした方がいいらしいよいやいやいや、そんなことないでしょ。はい、じゃあ時間的に次いきますね。はい、次で最後かな。テニスサーブ、あなたは世界的なテニスプレーヤーで得意技はサーブ。さあどんなサーブを打ちますか？ A サービスラインギリギリを狙い打つ、 B 力強くて球のスピードが速い、 C 有名コーチ直伝のテクニカルショット、 D スピードは遅いが途中で曲がる変化球。さあどれ？ A サービスラインギリギリを狙い打つんですね局長。出た、力強くて球のスピードが速い。さあどっち？A？ A？ 私はスピードは遅いが途中で曲がる変化球がいいな。はい、ということで答えはですね、あなたの故意的の蹴落とし方が分かるって。ラインギリギリを狙う A を選んだあなた、局長ですね、情報操作は得意技、手段を選ばず卑怯な手も使うらしいんですよ計算高い人、故意的の不利な情報を集めて相手には出どころがわからないように流したりと、ライバルの評価を下げて自分をよく見せるという手法を取りがちなんだって。 D B は攻撃法は正面突破、思い切りよく当たって砕けろだって。 C は故意的の友人知人にうまく取り入って周りから攻略。 D 嘘をついて故意的の動揺を誘う心理戦の上級者らしい私。変化球を使う D を選んだあなたは心理戦の上級者、 わざと好意的に聞こえるように嘘をついたり、好きな人の前で元気のないふりをして心配してもらおうとすることも朝飯前なんだって。腹黒い手を使っても、好きな人は手に入れられるということですね。はい、ということでこの2つの、心理テストから分かったことは、意外に私は腹黒いのかなっていうことが分かりました。はい、まあ、そんなことないんですけどね、もう言ってることがもうお腹で考えてることすべてなので、私ほど、ホワイトな人間はいないということが分かったところで、以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは志村健さんの名言を2つ紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、心理テストを行って、私が、腹黒だっていう噂が立ったけど実はホワイトだよっていうことが分かりました。がいかがでしたでしょうか。まあね、今年の瀬なんですけど、これは年始に皆さん聞いてると思うのでね、で今日が99回で、100回目の放送は次回ね、何月になるか分かりませんけれどもね、何かしたいなと思いつつもいつもと変わらない100回を迎えるのだなと思っております。はい、100回目、自分なりにもすごく、なんか楽しみだななんて思っちゃいます。はい、ということで皆様からのコメント、メールとかね、番組ではお待ちしてますので、どんどん送ってください。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それではサナダゆかのマイフォーカスレイディオ第99回目放送、無償にケーキが食べたい、これにて終了です。ここまでのお相手は、そろそろホワイト真田に改名しようかなと思った真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。